も重要なものはお金だと考えるのです。のくだりです。彼らは集団として最も重要なものはお金だと考えるのですと断定できるのでしょうか。そうだとすると、従業員管理の要諦は感謝し、労働し、激励することに尽きるとかいうのは机上の空論になるのか、彼らの不信感除去は不可能だということになるのでしょうか。もう一つ、職員に対して信用をつなぎ止めていくためには律儀なほど誠実ですという近藤さんが、同時に同じくらい利己的でもあるのです、あるわけです。私は道徳にかなった仕方で振る舞っていますが、それは利害によってのことです。と極めて正直に断言されますけれども、それはあってはならないことと近藤さんは思っておられるわけでしょうか。つまり法律を守った上での打算でも、打算を持つことはすべて悪なんでしょうか。後で一つお答えいただきたいと思います。それでは宮田さんお願いします。
皆さんこんにちは、堺西ロータリークラブの宮田でございます。私の担当は基本的に4つのテストということになっておりまして、でじゃあこの4つのテストっていうのはロータリーでの位置づけっていうのをまず考えてみまして、一番ロータリー考える上で一番簡単なのは決議2334のロータリーは基本的にうんぬんというところから始まっていただいて、いわゆる長賀の奉仕、それから奉仕の理想と。でも長賀の奉仕、奉仕の理想の実践なんて言われてもちょっと、なんかもう一つようわからんと。で、その次の出てくるのが手続きを欄見ますとロータリーの考慮の第2ですね、まあ、職業の分野で言ったとすれば事業及び専門職務の道徳水準を高めることうんぬんと、これを言われてもまだまだもう一つよくわからないと。それで、次の段階では職業報酬に関する声明で、職業報酬はというのが定義されて、まあ、比較的分かりやすくはなっているんですけども、それでも一つ、どのように実践すれば、いわゆる問題を、長賀の奉仕という手腕でもって、いわゆる自分自身の自己矛盾を解決できるのかということから見ると、もう一つ分かりにくいと。なってきたら、徐々に徐々にロータリーというのは手続きを欄で、次にはこの職業宣言で、比較的もう一つ具体的になっていくと。それでももう一つ、内容を見ても、まあ、少し広告の件とか書いてあるので分かりにくいと。で、一番簡単なその次に出てきたのが4つのテストですと。4つのテストになってくると比較的平易な文章で書かれているので、いわゆるロータリーの職業奉仕の実践の一つとして4つのテストっていうのは非常に、まあ、簡単な語弊がありますけどないのかっていうのが一つの4つのテストの位置づけみたいに考えています。で、基本的に私ロータリーの職業奉仕というのは心構えであるというようなことを常々考えております。基本的に事業を行うときに何を行うのかというよりも、どのような気持ちで行うのか、何を配慮して行うのかっていう、いわゆるその心構えがロータリーの職業奉仕ではないかと。当然そのロータリーというのは実践哲学ですから、行動しないことには意味がありませんが、そのロータリーのいわゆる心構え、その、まあ、深川先生がおっしゃっておりますロータリーとはロータリアンの心の開発を第一義とする団体であるという形で、職業を行う上、職業に携わるときにどのような心構えで行えばいいのかというのがロータリーの職業奉仕の一つの側面ではないかと。それが先ほどの道徳云々の倫理の方の流れというのも一つありますと。それと一番簡単な先ほどのお話した4つのテストですと。自分の職業を行うときに4つのテストというので一度チェックしてみられたらいかがでしょうかと。で、真実がどうか、みんなに公平か云々というのはあるんですが、これ、一番よくご存知なのは、ナルカワ・パスト・ガマダが RJW なんかに出しておられます。それから、堺南ロータリークラブの中西会員がロータリーの友に投稿されてたと思うんですけど、この4つのテストはできれば英語の原文で読んでみてくださいと 英語の原文でチェックして、その適用するないしは内容等は検討してみてくださいねというご提案されてますんで、まあ、それは今回時間ないんで、お話ししませんけど、一度クラブに持って帰られて4つのテストされるときには原文でということを確認されたらいいんですけど、こういうその4つのテストっていうのはどういうそのいわゆる心構え、その真実かどうか、まあ、みんなに公平公平というのはちょっと変なんですが、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうかというような、そういういろいろな視点に配慮をして、職業に従事してくださいというのが4つのテストの意味だと思うんですけども、ですから実際そのじゃあ職業を実践するときに4つのテストって、どうなるかのか、従業員に昇用を決定するとき、先ほど深川先生、企業管理論等でおっしゃっていました、経理の公開、適正賃金、利益の分配、人間関係云々、これはまあ本来のロータリーの職業方針なんですけども、ちょっと難しいと。だったらもっと落とせば、その4つのテストであればもう少し簡単ではないかと。で、従業員の昇用を決定するときに企業の実績でありますとか、従業員との貢献度、そういうところは当然見ます。それで、フェアでないといけないと、やはり昇用でないフェアに出ないとダメでしょうと。それからちょっと視点を変えて、従業員の家族とか、それから得意先と外注先とか、そういうところのに対しても配慮をして、やはりそういう方々に対する感謝の気持ちっていうのも考えながら賞与を決定していくと。先ほどお話になった共存共栄ですね、それを行っていくっていうのが4つのテストの職業をに従事する、職業に携わって何か行うときに4つのテストを使うっていうような一つの方法ではないかと。ですから単純にその自分のところが儲かったからどう、それを深川先生とこみたいに、まあとこみたいにって変ですけど、じゃあ経理を公開しなさいっていうところまではいかなかったとしても、4つのテストのいわゆるフェアですか、アンフェアではないですかっていうことを自分自身に自問自答しながら従業員の昇与を決定する。これ従業員の昇与の決定だけではなしに、例えば仕事を受注するときとか、下請けさんに仕事を依頼する、納品日を決める、こういうふうなときでも、また一番はやっぱりその単価を決める、請求金額を決定していくときなんかでも、この一番簡単な4つのテスト、先ほどのその中の話で、その利益分配であるとか、共存共栄であるとかっていうロータリーの職業方針のメインはあるんですけど、もっと簡単に好意と友情を深めますか、要するに人間関係がうまいこといきますかっていうようなところを、その職業の従事の中に使っていただくと、いわゆる4つ、そういう形での4つのテストの実践というのは、ロータリーの職業方針の一つの実践になるのではないかと、そのように考えております。
ありがとうございます。ただですね、厳しい条件でギリギリに玄関に近い商売している人間にとっては、4つのテストと言われても、そんなものは使いようがないとかですね、その価値概念が激動するときにはそれは無理だよと、あるいはコンピューターでフェイスとフェイスでなくて取引するようなときに4つのテストなんていうのは無用の長物だというような厳しい、そのなんていうのかな、意地悪な言い方をすれば言う方もいらっしゃるんだけども、そこらについてまたどうお考えになるか後でお願いします。それでは中尾さん、先ほどのコラボレーションというのはどういう関係なのか、ちょっとご説明いただけますか。
同業者といいましても、それぞれ、仕事の形態というやり方というのは違います。で、新しい若いロータリアンの人と その共通点と申しますのは、お互いに下請けの仕事をするというんじゃなくて、新しいクライアントさんを直接管理をしていこうという、こういう方向で進んでいるわけですけれども、そういう中でも、うちの会社の場合は、設計と制作は比較的得意としている。で、彼の方はデザインと、それから営業マンも抱えてやっていると、こういうところが あるわけです。でそういうところで、お互いにまあ緩やかにこの補完をしながら助け合っていくと。具体的に言うならば、新しいお客さんですから非常にまあ単価の面で非常に厳しいということもあります。原価を実際うちが本当の原価を出して、でこれで彼の会社が持っていくときにですね、実際のところはどの線で取れるのかというところは彼の会社に任せて、その利益をどう配分するのかということをまた相談していこうと、こういうふうな内容になっています。で今のところそれは成就してないですね。やっぱり厳しいですから、なかなか仕事として成立しないと。やっぱり2社ぐらいではですね、どうしようもないなと。で多くの、まあ、同業組合で、そういうこと形のもう運動ができれば一番いいんですけど、なかなか難しいということがあります。まあ、ただ新しい試みとして歩み出したわけで、これからそれこそ工夫をしながらですね、進めていきたいと思います。それからまあ後継者問題につきましては、私はまあ娘が2人でもう結婚してるんですけど、旦那も継ぐ気はないと。もうあと従業員の中から誰かを立てなければ仕方がないんですけど、はっきり申し上げまして、会社の借り入れ金も大変まあ多くあるわけで、これは私は女房と2人で創業してから、ちょっとずつちょっとずつの金額を借り入れる、最初500万借りるのも恐る恐るやったやつがだんだん麻痺していって数千万という借りになった。でこれを私の時代に全部解消すればいいんですけど、それはとても無理だと思います。サラリーマンの彼にですね、いきなり数千万の借金というものをしたときにどうなるのかということを考えると今悩んでおります。ただやっぱり数年かけてですね、徐々に慣れていってもらうというか、それに満ちていってもらうといいましょうか、そういう形でもう取り掛かっていかなあかんなというふうに考えております。
ありがとうございます。三村さん、先ほどの危機管理のもう少しちょっと具体的な説明って無理でしょうかね、時間があまりないんだけども。
はい、日本で、まあ、官邸 の、 危機管理室から、まあ、この広域災害救急医療情報システムの情報機能というのがありまして、その中に大規模災害時における被害者地以外からの医薬品供給ルートというのも決められているわけです。それが先ほど述べましたもので、都道府県からの協力要請、厚生労働省からの協力要請、情報、そして日本製薬団体連合会の関係団体へ入りまして、そして全日本の医薬品卸業界にこの通達が来まして、これが全部協力しながら集積所へ集めて、そして救護所、医療機関へ、配送するという、こういうシステムが出来上がっているわけです。だから、まあ、我々はこれに沿って、まあ、やったような状況です。
なるほど。
でそして先ほど言われました、はいはい、道徳教育ですけども、我々、従業員はまあ、今日ドクターも見えてると思うんですけども、この医薬品卸の従業員を養成するのに10年かかります。2万点に及ぶ、医薬品の名前の覚え込みと、そして各ドクターの把握、そして、まずこの道徳をこの教育と言いましたら、教育するより知識倫理教育に適合しないものを排除する教育って、もう何ぼ教えてもどうにもならん方を教えても仕方がないんで、まあ、これを、まあ、セレクトするのに10年かかるということ、もうこれをやっておりますので、また医療機関の方ご理解を願いたいと思います。以上です。
どうもありがとうございました。西谷さん、先ほどの何か下請け関係とか同業関係で特別の何かございますか。
特別というよりも私の信条なんですけども、待たない、待ちの仕事はしないということと、もう一つは、守っては絶対戦争にも勝てないし勝負にも勝てないということ、必ず打って出る、勝負をするという、要するに攻めるということが基本的に企業を伸ばす一つの理論だと思ってますので、私の、大手に食い込むにしても商売を広げるにしても必ず 攻める、前に出るという一歩前に踏み出していくという姿勢がなければ必ず気象部は勝てないと思ってますので、一応そういうことが私の理念になっております。
なるほど。近藤先生、近藤さんどうぞ。
私が申し上げましたのは、ヒーフプロフィッツモストフーサービスベストのそのサーブにですね、ロータリーの皆さんは倫理的道徳的だということを考えてはると思うんです。これがこのサーブ、そのモットーにおけるそのサーブの意味にそれを込み込んだとしましたらですね、本当の倫理とか愛とかの地平を著しく狭めてしまうんじゃないかと危惧しているという意味です。やることが悪いと言ってるんじゃありません。で、2点目 のみんなは金を、集団は金を大事にするということを言いましたけれど、私たち例えば従業員がですね、3、4人であればね、感情とか心情の個人的な関係というのは非常に結びつきが強くなってできると思いますけれど、数十人になって皆さん、ロータリーの言うその企業内管理関係というのはできますでしょうか。まあ、できるとしても数百人、数千人になればですね、やはり権利、身分上の関係や、やはり経済上の関係になります。でもしそれが大きな大企業ともなればですね、やはりもう利害と権力の対立になると思うんです。だからやはり集団というのは嫌なことですけど、やはり下の金、経済に倫理は従わざるを得なくなると思います。それは個人とは違います。だから私が申し上げたいのは、倫理の秩序というのと経済の秩序というのは別個に考えていかなければならない。倫理というのは個人によるものです。企業に企業倫理なんて求めても資本主義はそれも淘汰されてます。そう考えます。
わかりました。それでは宮田さんお願いします。
はい、非常にこういうその険しい経済条件で4つのテストうんぬんという話あったんですけど、私はこういう今みたいな険しい経済条件だからこそ4つのテストが必要だと思います。特に先ほど岡川先生のお話もありましたけど、従業員並びに得意先に対するやっぱり人間関係、信頼関係、4つのテスト、好意と友情を深めるか。やはり今こういう悪い時には従業員さん、得意先に対して不平不満があるかも分かりませんけど、今こそそういう人たちと感謝をしていい人間関係を作って信頼関係を作るというのは、これは4つのテストの1つの実践ではないかと。それから今現在社会価値がかなり変動するというようなこともあったんですけど、実際金利の差でありますとか為替の差でありますとか信用の差、なおかつそういう差の今の価値と将来の価値との差、この差でもってそれが取引の対象になってお金を儲けの対象になっているような、非常に世の中違うんですけど、それから現実なんていうんですかね、実際の今の企業というのは先ほどお話ありましたね、コンプライアンスという企業の順法精神であるとか、CSR という言葉をお聞きになると思うんですけど、企業の社会的な責任という観点を重視しながら経営、企業は経営していきましょうと、企業倫理というのは当然尊重していきましょうというような、この大きな世の中というのは今頃言ってるんですけど、4つのテストに書かれてることと全く同じことだと思うんですよね。ですからロータリーなんか100年前から言ってるのを、昨今いわゆる CSR 企業の社会的責任の観点をの立場に立って企業をやっていこうというようなことを言い出しているのは、これは基本的には4つのテストだと。それと最後になりますけど、その先ほど深川先生のおっしゃったロータリーの職業方針、4つのテストの基本になるロータリーの職業方針というのは、万国不益の原理であるというふうなことをおっしゃっておられたと思います。辞書で調べたら永久に変わらないこと、万国不益というのはそうだったんですけど、現実その今の株主資本主義であるとか、先ほども私だったようなその価値の価値概念が激動するような時期っていうのは、あくまでも一時代の一つの現象に過ぎないんだと。ロータリーの職業方針は万国の原理であって、時代を超越して生き続けるのだっていうふうに私も理解してますし、私も基本的には信じて今後も職業方針をやっていきたいなと思っております。以上です。
ありがとうございました。本日は深川先生の基調講演を拝聴し、先輩方の知恵の結晶であるの中でも金字塔と言われている職業方針各論の原理原則の一部を5人のパネリストの皆様にご検討いただき、かつ現実的な苦労や悩みをお聞かせいただき、生きた勉強ができたことは拙い司会しかできなかった小生としては誠に喜ばしいことでございます。 5人のパネリストの皆様の事前のご準備とご協力に心から感謝申し上げます。ともにまた 早くからいろいろと本日の準備に時間を割いてくださったスタッフの皆様並びに何かとご指導くださいましたガバナー補佐と平尾ゼネラルリーダーに感謝の意を表したいと思います。これで終わりたいと思います。失礼をいたしました。
コーディネーターの奈良瀬委員長、パネリストの皆様、どうもありがとうございました。それでは壇上の皆様、ご講談願います。これより閉会セレモニーに移るため舞台の変更を行います。恐縮でございますがそのままお待ちいただきますようよろしくお願いをいたします。お待たせいたしました。平原ガバナーほか開会セレモニーにご登壇いただいた方々には恐縮ではございますが再度ご登壇願います。これより閉会セレモニーへと移ります。まずはじめに本日の IM のご好評を平尾ゼネラルリーダーより頂戴いたします。平尾ゼネラルリーダーよろしくお願いいたします。
改めて職業奉仕ますます難しくなってきました、ね。まあ、職業奉仕の総論的には綱領4つのテスト、まあ、決議2334というようなものになってくるわけでございますが、まあ、第一部の深川先生がそこらあたりをちょっと初めの方触っていただきまして、まず 共存共栄、これが本日の言葉であろうかと思うんであります。まず職業倫理を守って信用を得て、それから職業が自分の職業が成功していくのがロータリーの考え方である。自然と世の中のために立っていくのではということであろうかと思うんであります。また各論に関しましては、会社というのは株主のものであるけれども、役員と従業員が信用を持って付き合い、共存共栄して会社を育てていこうではないかというようなことではないかと思います。第2部の5人のパネラーの方、立派なご意見ありがとうございます。やはり企業経営者として会社の利益を目指して会社を立派にしていくために、従業員との共存共栄ということになるのではないかと思うんであります。深川先生の月心に今日もちょっと言うておりましたが、お金を求めて失敗した例は枚挙にいとまがない。いまだかって心を求めて失敗した例はない。これは私の好きな言葉であります。まあ、こういう職業奉仕の勉強会、本当に少なくなってまいりました。またあんまり話したがらない会員もたくさんおります。しかしこういうことを話し合えるような例会フォーラム、非常に難しいですけども、クラブとしても試みていただきたいと思うんであります。第2部のコーディネーターの南瀬様、本当に素晴らしいコーディネーターでございました。そして5人のバレラ、本当に心から喋っていただきましてありがとうございました。最後にこれを準備してくださいました堺ロータリークラブに深く感謝申し上げます。本日は長時間ありがとうございました。
平尾ゼネラルリーダーのご好評でした。続きまして平原ガバナーよりご挨拶をいただきます。平原ガバナー、よろしくお願いいたします。
皆さんお疲れ様でございました。話は非常に興味深いんでありますが、難しかった実感ではなかったでしょうか。で、いっぺんに分かろうとしないで、実践をしながら、試行錯誤しながら、友人と語り合いながら進めていこうではないかと、そんなふうに提案をしたい、呼びかけたいと思います。で、我々は100年の歴史を持っておりますので、非常にたくさんのロータリー情報といいますか、教えていただけることがたくさんございます。しかし身につかないといいますか、よく理解できないといいますか、そういうこともたくさんございます。それは仕方のないことであるというふうに諦めないで、よく分かっている人に聞いてみる、自分はそうは思わないということを一遍発信してみる、そういうことによって一歩前へ出ることによってまた理解が一つ深まる、そんなふうなことを繰り返しながら我々は賢くなっていく、立派な人間になっていく、そういうことでよろしいのではないかと、そんなふうに思います。我々の仲間にはたくさんの勉強した人、経験を持った人、熱意のある人、たくさんおいでになります。その人たちのその隣に座っているだけでいいことがあると、そんなふうに思い直して例会には 100% 出席する、真面目にロータリーをやると、そういうことからもう一遍やり直していってはどうかと、そんなふうに今日感じました。深川先生のお話は非常に下に飛んでおりましたし、奥深いものでございましたので、今晩帰って忘れられないうちにもう一遍復習反芻をしたいと、そんなふうに思いました。本日は皆さんありがとうございました。
平原ガバナーのご挨拶でした。ここで IM 閉会後16時30分より行われます部門別会議の開催場所についてご説明申し上げます。情報規定委員長会議、これは4階花の間で行われます。ロータリー財団委員長会議、これは26階クリスタル1の間で行われます。米山小学会委員長会議、これは26階クリスタル2の間で行われます。フレッシュ会員の集い、これは26階サファイアの間で行われます。以上、部門別会議のご案内でした。次年度開催ホストクラブの紹介と謝辞をホストクラブ福原会長よりさせていただきます。福原会長、よろしくお願いいたします。
本日は最後まで熱心に IM にご参加いただきありがとうございました。平尾ジェネラルリーダー、平原ガバナー、お二方のご指導と心温まるご好評に感謝申し上げます。平原ガバナーにおかれましては、ガバナー職は激務と聞いてございます。くれぐれも健康にご留意され、さらに私どもご指導いただきますようご祈念申し上げます。パネリストの皆様、ご苦労様でございました。見識の高い興味あるご意見を聞かせていただきました。勉強になりました。ご多忙の中、準備大変であったろうと思ってございます。しかもせっかくの準備にもかかわらず、皆様のお話になる時間が十分でなく申し訳ございませんでした。パネリストの皆様に厚くお礼を申し上げたいと思います。次年度ホストクラブをご紹介申し上げます。次年度ホストクラブは堺南ロータリークラブでございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。運営面で不十分なところも多かったと存じます。何卒ロータリーの友情に免じてご容赦賜れば幸いでございます。本日はどうもありがとうございました。
次年度ホストクラブ堺南ロータリークラブ、物種俊人会長、ご登壇願います。それでは物種会長よりご挨拶をいただきます。よろしくお願いいたします。
本日は堺クラブの皆様、本当にご苦労様でございました。ありがとうございました。来期は堺南クラブが担当いたします。日は9月20日、来年の9月20日に予定しております。次期会長の富永会長は、少し面白くて楽しい、IM を考えているようでございますので、まあ、ご期待くださいますように、また協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
次年度ホストクラブ物種会長のご挨拶でした。それでは大きな輪になって、さらに奉仕と親睦が広がりますよう記念して、ロータリーソング手に手つないでを唱和したいと思います。皆様ご起立願います。壇上の皆様にもご講談いただき、大きな輪になって元気よくご唱和ください。ピアノ伴奏は安則和子先生です。ピアノ伴奏に続きご唱和ください。
大丈夫でしょうか。はい、では手を揃えていただきますのに、こちらから前後ろと申しますので、最初に手を挙げてください。前に出してください。どうぞ。ちょっと早めに行きますので、はい、後ろ引いて、どうぞ引いて、前引いて、前、もっと早く、1、2、1、2、行きます。
ありがとうございました。ご着席ください。ご出席の皆様のご協力をいただき、本日の IM が大きな成果を得て終了する運びとなりました。ご出席賜りました皆様方に感謝申し上げます。ホストクラブ福原会長、閉会転唱をお願いいたします。